どちらさんもおはようさんです。ハローラジオカフェおはようさんです。今日は第419回ですね。もう毎日雪雪で寒いですな。大変ですわ。北の方はしょっちゅう積もってます。もう上賀茂の方ですけどね、もう畑も全然行けませんわ、雪だらけで。ねえ、それとも野菜がね、もうあの雪でね、みんなしおれてますわ重さと、先週もいろいろありましたけどね、あのもうちょっと腹立つことをまた久田さん言いますけど、
はい、どうぞ。
あの文部科学省の天下りは何ですかいな、あれ。ほんであのねえ、小児科目がされてましたから、島抜きさんとは言いませんけど、島抜き月に2日の勤務でね、年収1000万ですわ。
ああ、羨ましいです。まあ、
ああそれがね、天下ってどこか知りませんけどね、大手生命保険会社でね勤めてるらしいですわ。1日40万強ですよね。2日だから24回やからね、25回として40万ですからね。すごいですわ、もう腹立つわ本当にもうで、昨日は昨日でね、またな、北朝鮮が4ヶ月ぶりにですな、ミサイルを、ね、日本海に着弾しましたけどね。もういろんなことを、んで日米首脳会談がありましたから、こんなことがだいぶなんか消されてしまってるのか、ね、あんまり話題にならないようになりましたけどね。で明日は男たちが楽しいバレンタインデーですかな。よろしくお願いしますわ
そういう意味です。
毎週月曜日のこの時間はですね、ハローラジオカフェ大谷さんですで、三条五甲町下がった喫茶店のラジオカフェからの生放送です。私は今日言葉の会の寺田芳樹です。どうぞよろしゅう。それでは今日の出演の方々のご紹介をしたいと思います。今日はたくさんの人がお見えになってましてね、三条油の工事の久田アートインダストリーの3代目ご主人で美容家の久田茂雄さんです。おはようさんです。
おはようございます。
いつも
はい、
ありがとうございます。
あ、こちらこそありがとうございます。ちょっとうまいことあのぼやけ漫才の相手できなくてすみませんでした。
いや、何でしょう。
まあ皆さん聞いてくれやす
東王子通りの英殿交差点上がったところのタコス屋さんのタケリア・アチャンガの店長小林和弘さんです。
ウェノスディアス。今日いつもの通り自転車で御所を走ってきました。もう梅が咲いてましたね。
あ、そうですか。
まあ、そういう意味では寒いですけど、はい、春が、ね、確実に来てますので皆さんもうちょっと辛抱しましょう。
頑張りましょうか。はい、そしてですね、今日のゲストさんの一人さんはですね、小林さんから紹介してもらった方がよろしいかな。
そうですね、今日ゲストで来ていただいた梅林秀幸さんというので、肩書きがちょっと変わってまして、京都高低差学会崖の会というのを崖長さんをされています。
珍しいですよ。
ちょっと今聞いても分からないと思うんですけど。
分かりません。なんかそう字を書いてもらわんと。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それからです、この本ね、京都の、はい、
デコボコを
歩くんですか。
はい、
それよりもあのブラタモリの NHK の番組で、あのブラタモリとね街を歩く、そこで京都の奈良ので3回ぐらいタモリさんを案内して京都の街を紹介したという、街の達人ですので、後からまたゆっくりお話ししたいと思います。
お願いします。またあと本も見せていただきますわ、これね。
はい、はい、その本ね、この間2週間の前に本屋さんで見かけて、あ、面白そうやなと思って、ちょっとけど買わへんかったもんです買おうかなと思って、あの今度買いに買っておきます。もういや、ものすごい面白い本です。はい、
京都のデコボコを歩く、高低差に隠されたことの秘密。はい、私もまた見せてもらいますわ。はい、それからですね、今日は珍しい お客さんですけど、ドキュメンタリー映画花のようにあるがままに、在日コリアン舞踏家のペイ・イファさんを制作された湊健二郎さん、そして在日コリアン舞踏家の舞踊家さん、すみません、舞踊家のペイ・イファさんもご一緒です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それから、まあ、後ほどゆっくりとね、はい、この映画のお話とかいろいろなことを教えてください。
ありがとうございます、
それでは今入っている京都新聞ニュースをお伝えします。
はい、京都府と京都市は施設を共同化する京都府保健環境研究所と京都市衛生環境研究所について、伏見区にある私有地で新しい施設を新築し、2019年の秋にも開設する方針を決めました。両研究所が組織の独立性や職員数の規模を保ち、事務室や検査機器は共有化します。新型インフルエンザなど緊急事案には相互に支援します。両研究所は食中毒の調査や大気汚染の監視、感染症対策など類似の業務を担っています。続いて次のニュースです。京都市内で今月19日に開催される京都マラソンで、レース中にランナーへ提供されるスポーツドリンクや菓子、パンなどの残り分を生活困窮者や福祉施設などに届ける取り組みが実施されます。京都マラソン実行委員会事務局は、環境に配慮し余った食品を有効に活用していきたいとしています。次のニュースです。京都市下京区にある JR 京都駅ビルの大階段駆け上がり大会がこのほど行われました。20回目の開催記念として、例年より多い100チームが挑み、寒さに負けず高低差30メートルの171段を疾走しました。4人で1つのチームを作りタイムを競いました。今年は大政奉還150周年を迎えることから、維新志士の格好での特別レースも行われました。最後のニュースです。京都を愛する35歳以下の若者たちが集い、24時間語り合う京都若者会議がこのほど京都市右京区の歌のユースホステルで行われました。京都府内を中心に集まったおよそ100人が、京都の未来をアップデートするをテーマに、町の活性化や伝統産業の未来について語り合いました。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、ありがとうございました。お名前言ってください
。藤本薫がお伝えしました。
おぎにありがとうございました。今のニュースなど、まあ、今週とか先週いろんなことありましたけど、何か感じることがありましたらよろしくお願いします。僕は昨日よう考えたらあれですよね、大文字駅伝があったんですよね、小学生のね。そうですね。で片木、1位が慶徳で、2位が片木春で、3位が桂東ですかな、ね、もうあの西京区一対一のみんな強いんですね、あれ小学生から。やっぱり先生がそういう 先生がいてはんのかな、やっぱよ、よく教えるというか、うん、でそれが桂中学へ行って、桂中学もなんか日本一になってるでしょ、ね、でそれがまたあの立命館宇治とかその高校行ってね、うん、で大学も立命館行ってよね、あの 京都 女子駅伝の選手とかなってますわね、うん、若者いたり ね、そうですか。
あ、そうですね、あの、マラソンに関係であの フードバンクって今ありましたね、あれもあの食品のなんか3分の1はもう廃棄されてるとか言うと聞きますよね、いろんな全体で ね、でコンビニも便利なんですけど、あれ売れ残ったらどうしはんやろといつも思いますね。そんな全部全部が全部すからかんで売れるわけないんで、であのコンビニが新しくできたらまた在庫というか、うん、廃棄処分の食品がよくあるんやろうなと思ってしまうんですけど、あの、まあ、確かにあの時間過ぎたらスーパーでも安してはるみたいですけど、あればっかりやってると向こうも困らはるんですかな、 なんかステンで済むようなことをねしたらいいなと思いますけど、
もったいない話ですけど ね、
食べられへんで苦しんだ人もたくさん世界中にあるので ねっていつも思います。
小林さんどうですか。
僕も店を閉めるともう12時ぐらいで銭湯に行ってですね、それからあの食べるものがないとあの深夜スーパーとか行くんですけど、大体深夜なので半額とか結構あって買いますけど、コンビニだとそれしないんでみんな捨ててますね、そこで全員こう整理してね、やっぱりそれは何とかしないといけないと思いますよね。あの世界の中で考えたらいろいろ企業の人も人口多い中で、それ一方で日本みたいに食べ物を余っていると、まあ、流通問題含めてやっぱり一人一人もね、そういう捨てない食生活というのをやっぱり考えないといけないと思うんですけど、なかなか忙しいからついそういうことをしたんですけど
非常にそれと発揮されてるのが多いんでしょ、はっきり数字は僕は分かりませんけど、
そう
全国でね、
そうみたいですね、もったいない話で
本当にもう食べられへん人いっぱいいるのか、そこへあげたらいいのに、ちょっと早めに締めてね、
でうち あの若い人らもう賞味期限っていうのがものすごく敏感ですね、1日でも過ぎてたら絶対もう食べへんっていう。
あ、そうそう、
まあ、私らは平気ですけど別に、うん、
僕ら平気ですよ
ね
納豆なんかそんなずっとあんなに置いてますよ、
ああ
たまにカビが入る時あるんですけどね、それまでやったら十分ですわ。
なるほど、熟成して余計おいしいと
、まあ、確かに最近潔癖症というかね、洗濯でもなんか汚れてないけど1日来たら毎回洗うとか、そういう食料の賞味期限でもそうですけどね、やっぱりそういう考え方ちょっと直さないといけないと思いますよね、まあ、あの飲食店だとそれはちょっと別問題ですけど、一般家庭では特に過ぎても別にどうもないと思いますしね。
そうですね。
ただうちの近所であの申し込みありましたけど、面白いあのお菓子屋さんがあってね、パンも売ってはったんですけど、うちの子があの若い子があのパン買いに行って、買ってきたら賞味期限切れてたのね、うん、でこれと変えてくださいって持って行ったら、あどうもだよどうもない、わしも食べてたって
本当ですか
それはちょっと違うやろと思うんだけど
いやそれでもね、あのスーパーでもね切れてんの置いてますね、でそこの店長に、ま、僕の近所のね、うん、私、あ、すまん、それどうも、出てやばい言います
よ。あ、そう
そう、うん、切れてるのね、
どうもないとは言わないわけね、言います
わかりました、ありがとうございます。梅原さんどうですか、なんか、
まあ、廃棄物をもらう人たちの気持ちは考えたいなっていつも思いますね、うんうん、僕が本業が生活困窮者の方々の相談員なので、うん、まあ、いつもよく思うのは食料支援と食事の支援って違うよねっていつも思いますね、うん、うん、同じ缶詰が大量に届くというのが、まあ、食料支援だったり、もちろんギリギリの人にとってみれば大切な、ね、食料のもとではあるんですけど、人間らしさとはまた別の話ですよね、うん、人間らしくその人の、ね、最低限の尊厳が守られる時間の中でほっと一息つけるような、多分それが僕は食事なんじゃないかなと思ってるんですけど、それが余ったからね、そういう人たちに大量に流し込まれるっていうのはちょっと違和感ありますね、正直なところ、うん、どの目線なのかなと思ったりもします、
うん、そういう風に見ない飽きませんね、そう言われてみればそうですね、うん、余ったからという意味じゃなしにね、
そう思いますよ、余っても余ってなくても 一緒に食卓囲めるようなそういう街になったらいいんですよ。
ありがとうございます。どうですか、ペイさん。
いや、私賞味期限ちょっと切れかかってる女ですけど、ただ賞味期限っていうのはもう正直私は日本で生まれた在日2世なんですけど、うちの一世のお母さんたちはもう賞味期限っていう言葉さえもわからない、とにかく腐ってようがない生姜全部カビを取って、とにかく食べ物は根こそぎ食べるという世界で、そういうのを見て育ちましたから、私もあんまり賞味期限日にちとか書いてあっても全然気にしてなくて今も生活しております。まあお客様に提供するときはダメですけど、もう家の中とか気にしてないです。で
いや、だから僕らの年齢が気にしないんですかね。
まあ子供の時になかったですよね、そんな賞味期限って別に、ね、
食べてなんか匂いしたら分かりますよね。
食べてみてあちょっとスーパーやむ時とかね、
だからそういう経験した方がいいんですよ、ね、これは腐ってる腐ってない自分の感覚で確かめる、賞味期限の日付ではなくて ね自分の肉体でね、一度だからちょっと食べて、
それもちょっと食べて臭かったらちょっと張り合わせだけの話
です、ね、そうですそうです、
それで分かりますわ、みんなね、どういうところになるか。監督どうですかね。
そうですね、コンビニのね食品のことでちょっと思い出したんですけど、昔ここに、まあ、名前出してるんですけど、ある大手のコンビニの裏側を追いかけるドキュメンタリーを作ったりしましてね、当時やってた日本テレビ系のタイムリーゲームっていう9時から15番に行ったんですけど、要するにコンビニっていうのは大体同じものを置いてあるんですよね、各メーカーの商品で一番差別化して力を入れてるのが食品なんですよ、弁当だとかね、でその辺の競争たりはすごいもんでしてね、でまあ、その話をこう取材したことがあって、でその今ねこう捨てられるって話のことで言うと、なんかねやっぱりこう世の中の仕組み自体がもちろん売れなくちゃいけないっていうのは前提なんだけども、作りすぎるっていうのかな、全体のバランスっていうよりもこうそういうね儲け本になってるところの表れとして物が捨てられたりとかなっていってる、そういうところちょっと見直さなくちゃいけない時代に来てんじゃないかっていう、ね、全体としては感じます、
ね、なるほどね、ありがとうございました。
はい、
それでは今日の一曲いきますね、岡本麻世さんですかね、トゥモロー、この曲は岡本麻世さんのトゥモローでした。それでは次のコーナーは小林さんです。小林和弘さん、それとゲストの梅林秀幸さん、どうぞよろしくお願いします。先ほど紹介ありました、京都の旅行を歩くでの作者ですね、京都高低差学会のことなんぞちょっとよろしくお願いいたします。
実は僕結構地図マニアでして、ちょっと1年ほど前に京大盛況の本屋で梅林さんの京都のデコボコを歩くというのを見つけまして、手に取って面白いと読んでめくってたら梅林さん知り合いなんですけど、5、6年前に店来ていただいて、それから何回かお会いしてたんですけど、あれと思ってびっくりしたんですけど、でそれから最近もですね、朝日新聞見開いたら3、4回ほどですね連載で京都のそういう古い街歩きの話とか出てて、でラジオもなんかラジオ深夜便とかで出てたりとか、最近非常に活躍されてちょっとびっくりしたので、今回ぜひラジオカフェのところでお呼びしたんです。
ありがとうございます。
まあ、ご自分でちょっと紹介含めてね、最初お話してもらいたい。
僕のやりたいことやってることの目的って一度も京都バラバラしたいなって気持ちがあって、町衆とか京都人っていう言葉が今あまりにこうはっきり言えば排除的じゃないですか、ね、 排除、はい、だって町衆って人たちって家持ちの人たちですよね。歴史的に言えば借家屋には町衆入ってないんですよ。町衆の自治って言ってますけど、それはあくまで自分の土地を取得している商売の人たちが自治権持ってるよっていうのが歴史的な経緯ですよね、はい、じゃあ僕みたいな賃貸に住んでる人間は町衆なのか、違うんですよね、うん、あるいはじゃあね、いろんな人たちがいるよねっていうところで、一度こう京都のもう本当にかさついて壁が生えたベタついた誰が話しても同じ話は一旦脇に置いて、一度じゃあちょっとこう違う目線を導入して、うん、一度もうバラバラにして、その上で2017年現在の僕らの京都を取り戻そうや、うん、じゃあどれからやろうかなっていうところで、まあ、地面から行きましょうかっていうのが京都高低差学会の、まあ、やりたいことですね。はい、そんなことやってます。ね、そうですね、うん、ほらどうしてもこう人の言葉ってやっぱりまあだから面白いんだけど、文脈によって変わったりもしますし、あるいは京都の場合はあまりに京都という街を語る文法が本当に痩せ細っている現状って都度感じるんですよ。油断すると なんとか関係ないことに京都らしさだよねとかあったりとか、昔から町衆はっていう、いやそれに僕入ってないやんとか、僕が親しい人入ってないやんとかね、誰かを排除することを前提に組み立てられるお国自慢ほど醜いものはないじゃないですか、うん、だからこそのこう地面の凸凹から見ていくと、全ての人が少なくとも風景に含まれている全ての人がそのストーリーに入れるような、うん、そういう言葉をちょっともう2017年作った方がいいんじゃないかなっていうのが僕の気持ちですね。
まあ、あれですよね、僕らでも、まあ、70年間生きましたけどね、住んでるとこで生まれたとこでもう住んでないですよ、ね、ということはよそへ行くたんびによそもんですわね、入り人間なんですよ。ですから例えば消防署に消防の隊員になりたいとかねと若い頃思ってましたわ、住んでるとこでそれなれない、おみこしさんの活動してくれないとかね、うん、そんなのいっぱいありますよね。そういうのは言うたらはるそういうのねじゃないですかね
まあまあ氏子さんの話かもしれないけど、例えば同じ町内に住んでたとしても、例えば在日の人、あるいは障害を持ってる人、あるいは日本のことを喋れない人、あるいは家から出られない人、その人たちは京都らしさの中に入ってるんですかね京都人とは言った場合にそういう人たち入ってるのか、ペーさん入ってるのかとか野外者入ってるのかとかいろいろ思ったりするんですよね、
うん、秋とかになるとね、雑誌が京都特集を組んでね、いかにもこう美味しそうなね、和食とかですね、着物を着た、まあ、美人がこう街を歩くとかね、まあ、そういうなんか作られた京都イメージことのなんかはんなりした、ね、情緒ある街というのが毎年毎年なんかね、どういうか再生産という繰り返し繰り返し同じパターンで、ちょっとあれうんざりする気がしますよね。だからそれを見直そうという木村さんの今の発言全く 100% 感動して、ただその視点が面白いんですよね。地面を見ようということ、
そうです
地面を見ると何が分かってくるんでしょうかね。例えば
やっぱり文字に残らなかった人々の生活ですよ。家を作るにはどうしても穴を掘るじゃないですか、ね、うん、道を作るにはどうしても凸凹を平らにしたりとか、うん、凸凹であったり凸凹じゃなかったりしてる地面って何がしかそこに生きる人間の証なんですよね、うん、で多くの場合その凸凹ってお金持ちでもそうでない人よりも同様に僕ら生きていく上でなんか地面を刻まざるを得ないというか、うん、そういう差がを自然に対して追ってるじゃないですか、うん、だからちょっと凸凹から一旦出発して、言葉じゃない情報から、言葉じゃないものからもう一度京都のイメージなり語り口を積み上げたい。僕よく言うんですけど、僕のモットーが京都という街を歴史マニアと船越英一郎の手から取り戻すっていう
サスペンスか、
そうです、極上の京都じゃない京都を取り戻すっていうね、うん、そういうのが凸凹を歩くという歩き方かなと思ってます。
車に乗ってるとね、なんか京都の街平らだと思うんですけど、 実に凸凹というか高低差があるんですよね。今日もちょっと歩いてきたら小池通り西の方ですね、寺町の方から見るとやっぱり烏丸あたりでこう坂になって下がってるんですよ ね, ですね。で普通の人はそういうこと気づかないし、京都盆地でお盆のようにまったいらなお盆の底だと思うけど全然違うんですよ。多分この今のこのラジオカフェは標高多分35メートルぐらいで、御所のあたりは50メートルぐらいで、僕のあそうだ寺田さんの北上賀茂に行ったら多分70メートル80メートルぐらいで、千本通りなんかね結構坂道 で,
そうです、ね、
尾根みたいな感じですよね。堀川通りは谷になってて、今出川通り東端に行くと谷から尾根に上がってまた白梅と下がるとかね、結構ね自然の高低差があるんですけど、普通の方はなかなかそんなことを思わずに平らな町と思ってるんですけど、まあ、それは自然の地形ですけど、さらにそこに今井さんが言ったような人為的に人が作ったへこみとかねがあって、一番有名なのはあれですよ、人吉が作った聚楽台の堀の跡とか、僕も学生の時に自転車で電光だって道路とか走ってたら、急にね北に行くほど上がってくはずなのに、あるところが逆にねポコンと下がってるんですよ。これは一体何かと思ったら、あの秀吉が作った聚楽台の堀の跡なんですよね。まあ、そういうのは古谷さん、あのマイマイ京都というので歩くツアーとかで見てるわけですよ ね,
はい。で例えば今お話してた聚楽台の堀の跡にしても、歴史マニアとかね、そう観光、まあ、いわゆるこう京都検定的なね説明文だと、秀吉の作った城の跡ですって話が終わっちゃうんですよ。でもね、ふっと頭を切り替えれば簡単に分かることで、秀吉が聚楽台を壊したのが例えば1595年ぐらい、今2017年じゃないですかね、300年以上経ってるんですよ。その間に地面に刻まれたことは一切飛ばされて、いきなり200年前の話がずっと今に続いてるよっていう語り口が京都は多いんですよ、だ実際なぜじゃあ聚楽台周辺の凸凹が残ってるかっていうと、実はその後の江戸時代200年間通じて、あの辺りが畑として再活用されたりとか、あるいは堀の跡なりがゴミ捨て場として再活用されていった、結果堀が埋まらずに都市のインフラとしてメンテナンスされ続けたんですよね。結果200年以上経ってもいまだに聚楽台跡地に行けと凸凹が残っている。確かにそのスタートラインをね作ったのは秀吉かもしれないけども、痕跡として今に伝わるのはその後に生きた人々がそこで生活したからなんですよね。
そう
なんですよ、そうなんですよ、僕らみたいな人間がね、そこをね見たいなっていうところ、それによって聚楽台って言葉から生まれるイメージがまた変わってくるじゃないですか。巨大なお城のイメージもさることながら、実はその跡地に生きた人々の歴史がその後の歴史を作ったんだよねって、数百年間、そういう読み解き方をしたいですね、それが凸凹歩くだと思ってます。
だから考古学で終わらずに、その後もそこに京都の人が住み続けて、それが京都の何か重層性というか、ね、平安遣都で町を作ってだけど、別にそれ今残ってるわけでもないし、でまた秀吉お堂を作ったけど、お堂部分的に残ってはいますけど、だいぶなくなってるし、まあ、そこに京都人が住んでまた埋めたりまた直したり、そういう人の暮らしを見ようということです
ね。そうですね、
そういう重層的な、なんていうのか、そうですね、地面的な、ね、過去の平安京都じゃなく
て、相手のこうなんか風景を考古学するというか、風景ってね一つの面で出来上がってるんじゃなくて、いろんな生活のこうね引きこもごも喜怒哀楽が僕らの風景を作り出してるじゃないですか。でそれをこう地層を剥ぐように一枚一枚見ていくと、一枚岩ではない街のストーリーが見えてきて、そこはなんかすごく僕は心が動きますよね。
お若いのにすごいです。
そういうわけでもちゃんとした中年です。あとやっぱりいろんないい友人に恵まれてるので、いろんな価値観とかいろんな見方に触れ合える友人に恵まれてるってのはあるかもしれませんね。
街を歩いてちょっと注意してみるとね、いろいろ気づくことがあるんですよね。市場通りもね、市場の新町のとこですけど、新町から北に見ると市場下がってるんですよ。市場通りが北に行くとね下がってるんです、新町の角は。あれなぜかというと、多分西堀川と西の通りが谷ですけど、こう市場通りもこう高低差があるので、多分市電を通すときにだいぶね道をね何というか切り掘ったと思うんですね。市電をまっすぐ切り通しにしたんですよ。ですから部分的には市場通りがへこんでるとこが、特に新町だと祇園祭りは、ね、あそこに歩行を回せますし、で新町の南の方が市場通り高いから見やすいんですね。普通の人気づかない、あそこ行ったらね市場通りが下がってるんですよ。 それは自然を通すために切り通しにしたからだと思います。なんかそれも京都の歴史の中で町の自然を通すために改造したという凸凹を作ったっていう、まさに
小林さんが言ってた。あれがそうですよね、小林さん、千本通りがそうでしょ、材木町でありません、
はいはいはい、
あのどん突き当たるのに自然は通そうと思ったけども財務部省が反対したから曲がってしまった
という話もあれば、あの辺もしかしたらという話もあれば、あそこにね千本組っていう芸能工業に強いちょっとこう、まあ、ヤクザといいますか人気の人たちがいたから、
そんなのあったんですか。
だから、ね、諸説あるんですよ。だから諸説あるのが面白い、つまりそこを歩く人が自分の思い出に引き寄せていく、何に関心があるか、どんな風景を見たいかっていうところで風景を引き寄せていって、だから諸説が生まれてくるんじゃないですかね。それがそこの面白さですよね。
なるほど、ね、本院通りが斜めに通ってる秘密ですよね。今のデコボコと違ってね、そう水平のデコボコですけど、
京都だと京都検定の影響も強くって、理由が一つの説に固定化されちゃうんですよ。で その説を検証、ね、一人一人が検証して出典を当たった結果ならいいんですけども、コピー&ペーストを繰り返してこの地点がこうなのはこうなんですよっていうのを丸暗記はしてるんですよ、
はいはいはい、
でもそれだと例えばさっきの千本組って愉快な人形の人たちの存在は消えちゃうし、ね、
そうです
ね、あるいは京都の駅の南側に住んでる人たちのものすごくリッチな文化もう視界に入らなくなってしまうし、それはなんかもったいないですよね。京都もっと豊かなのにって思うから、はい、
そうですか。やっぱりあそういう京都検定のそういうものがあるから一つの答えになってしまうんですか。
いやラーメン100倍なんてうちなしでしょ
う。なるほど、
今度買って読んでみます。
そうですか、ありがとうございます。ここで小林さんが CD 持ってきてくれてはるのですか。
いつもと9番音楽を持ってきてますので、
まずここでその1曲を聞かせていただいて、それまたその続きにやりましょうか、
はい、ちょっとじゃあ京都からラテンアメリカにちょっと雰囲気を変えますが、エル・ウルティモ・カフェという最後のコーヒー、ビセンチコ・バルデスの曲です。どうぞ。
最後のコーヒー、
はい、ただいまの曲は、キューバ音楽ですが、ウルチのカフェ最後のコーヒーでした。梅林さんに私の方からちょっと聞きたいことがあるんですけども、ブラタモリに3回一緒に4回ですかね、それでタモリさんってどんな感じの方ですか。
もうね、一言で言うとエロいジェントルマン、あるいは僕の感覚から言うとなんか親戚のおじさんって感じですね。話が分かる親戚のおじさん、ですごくシャイでおしゃれでエロくって、でもなんかこう気にかけてくれて妙に話がある、親戚おじさんって感じですね、
はい、個人的に京都案内されたことはあるんですか。
いや、ないですね。なんかね、僕もなんかシャイなんで、あんまりこう性格的にお誘いするのは
聞いて
ない
、ね、
そうですね、はい、お誘いはいただいたこともありますね。ちょっとデートしようやみたいな感じで、はい、
夜の京都、
ね、田村さん京都好きなんですよ。結構来ててプライベートで、ただ、ね、あの人オーラがゼロなのでもうね、一緒にいてもオーラがゼロなんですよ。あ、もう本当におっちゃんなのでなんか気づかれないみたいですね。
あの格好スーツもサングラスかけて
あの格好、ね、プライベートだとね、サングラスはもしかしたら外してはるかもしれません。あまりにトレードマークすぎてただなんかあのサングラスでなんかこうすごくシャイなお気持ちをなんかこうちょっとこうバリアしてはんのかなっていう気もしたり、
でも地面を見る目はすごく、
うん、やっぱりね、知識もさることながら教養ってやつですかね、音楽、映画、小説、美術ね、人間が生み出したいろんなものに触れてきてる人って気づく力が養われるじゃないですか。で、気づくだけだとただのクイズマニアで、気づいてそこでストーリーが浮かび上がるのがなんかちょっとこうね、文化系ってやつですよね。そういうお力がとっても強い方かなと思ってますね、タモリさんは。はい、
風景フェチってことですかね。
ですね、まあ、あるいはこう文化系、文化系のまあ大先達って、今でいうところの文化系ですね、文化系の大先達って感じかな、そんな気持ちですね。はい、
梅谷さんはあの京都のデコボコ歩くの第2弾も出されているということなので
死ぬほど苦しんでますけど
楽しんでますのでまたその話で
まず第1弾を読ませてもらわなきゃね。
はい、よろしくお願いします。
銭湯マニアですので今度ここでもね銭湯の会話しましょうかね。お風呂でお風呂です
前ありましたね。
お風呂で放送したらどうですか。
お風呂から生中継
全裸で全裸で全裸で全裸で
計算にも全裸がついてるこれはなんか
露天風呂
ちょっとワンルームだったが
全裸で
ということで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
小林さん もう一曲
はい、もう一曲キューバ音楽をお送りします。次の曲はオマーラ・ポルトオンドというあのブエナビスタ・ソシャル・クラブで出てきたあのだいぶ年配 あの女性ですけどこの曲の頃はだいぶ若い声だいぶ50年ぐらい前かもしれませんね。曲名はノッチェ・クバーナ、キューバの夜です。どうぞ。はい、ただいまの曲はオマーラ・ポルトオンドのキューバの夜でした。はい、京都三条寺町のコミュニティスタジオから生放送しております、はい、この放送をお聞きの皆様もご意見や話題耳寄りの情報などございましたらファックスかメールでお願いしたいと思います。ファックス番号は京都 075-253-6901 京都 075-253-6901 です。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp でただいまの時刻は11時19分ですね。それではお待たせいたしました。在日コリアン舞踏家のドキュメンタリー映画を作られました湊健二郎さんと、コリアン舞踏家の舞踊家ペイーファーさんもご一緒です。映画花のようにあるがままにです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
あの今日、まあ、ここに寄せていただいたのは実はあの完成したのは、まあ、昨年の1月頃に最終版できたんですけども、まああのまあ、各地で上映が起こって京都でもですねあの一度見ていただいたんですが再度ですねあのついこの前、アジア国際映画祭というのがありましてそこであの招待上映されたこともありましてねその凱旋公演というのがちょっとオーバーだけども今月の27日から京都南会館、近鉄東寺駅の西側にあるんですけどそこであの上映があるというか上映させていただくということがありましたんで、そのご案内に参りました。でちょっとこの映画 その予告編っていうんですかねそれがちょっとできてますんでスマホから出していますんでちょっとうまくタイミングが合うかどうか、はい、
知っていますかこの真実を。
本当にそんな時代があったのか疑わしいところもあるとしても実際僕はそれを体験したことしかされてない。その当時は強制連邦におそちゅう名前を作ったんです。
自分の国の歌を歌う踊る喋りますこれだが東洋心を喜ばすのはと
舞い踊る明日を生きるために
はいという形であのペイハさんも中心にですね、お父さんペイハッポンさんが一世で日本にいらして、イハさんは 岐阜に生まれて京都で長く生活されているということなんですが、予告編を久しぶりにご覧になって、ちょっと今の感想っていうかどう思ってらっしゃいますか。
はい、1分ですよね、1分の間によく監督表こううまく作られてるなと思うんですけど、私在日っていう2世っていうのを一般的に在日2世って言って分かる方と分からない方がいらっしゃって、で、在日っていう言葉で一言で言われちゃうと何だろうって思いますから、いわゆるお父さんとお母さんは韓国で生まれて、そして日本に住んで生まれたのが2世、それで私はだから日本で生まれ育ち、日本の皆様と一緒の空気と水で育った、ほとんど日本の方と同じ生活をしてきたんですが、ルーツが、朝鮮韓国ということで、両親を一世の両親が国で生活できなかった事情をこの映画に描いていただいてっていう。
ずっと佐藤孝子さんだった。
そうですね、生まれた時は、佐藤孝子というのはお父さんが従来本名が米八本という名前なんですが、戦前に、いわゆる、募集という名の強制連行という形で日本にやってきまして、それで名前をやもなく、米八本の名前は使っちゃダメ、佐藤千一という名前を、うちの父の場合は自分で名前を作ったんですけれども、そういった事情から皆さんあまり在日っていうか、私たちのなぜ日本に住んでるかをご存じない方のどうやって伝えたらいいかなっていうことで、私が歌と踊りで頑張ってきました。
この映画できた一冊をねちょっとあれしますと、私はドキュメンタリーを作ってきたいろいろしてるんですが、実は在日の方のことはほとんど知らなくてですね、知るのが怖いっていうのが大変重たい深い問題だと思ってたんですね。で、ある方の紹介で、ペイさんに出会って、それでやはりそれこそ今おっしゃった2世で一生懸命京都で生きて、それで生徒さんにね、いろんな人権学習なんかされてる、その等身大の姿を通じて、いわゆるさっきおっしゃった、お父さんの世代がどういう形で日本に来たのかね、その辺 の、 そのできるだけ客観的な事実を伝えたいと、そこにはもう一つ文化踊りっていうことを通じてやられてる活動とお父さんの歴史、その辺がこう立体的に描ければいいかなと思ったんですね。それで幸いお父さんの証言が残っていたり、テープの証言があったり映像があったりということで、ですからできるだけこう立体的に、ただそうは言ってもあんまりねこう理屈だけ先に立つんじゃなくて、やっぱりこう一つ文化の香りっていうんですか、ペイさんの人柄を含めてもっとこう等身大に分かっていただける作品にしたいかなというふうに思って作ったんですね。で、今ほら例の大使館前にこう慰安婦像をどうのってんでね、大使を引き上げるなんて、ある面じゃ戦争前夜みたいな大変な状況なんで、そういう時代だからこそね、本当にこう在日の方あるいは韓国の方と朝鮮の方と付き合う上での一つのきっかけっていうかね、考えるきっかけになればいいかなということで、できるだけたくさんの人に見ていただきたいなっていうことでですね、そういうことで幸い今度上映がね何かいかんでやるということになった次第なんです。
でも A さんがこれ、主役というかそれを何十分ぐらいで1時間半あるかな、
1時間10分ぐらいの作品ですけどね、
もうずっと出っ放しですか。
そう、出っ放しというか、そうですね、お父さんアボジがですね、韓国でアボジって言うんですけど、遺言で、遺言っていうか本を書い、実質じゃないですけど
あの募集時の京成連行の本を書き残してくれて、あのお前京都でいろんな踊りとか学校の講演してるんだったらぜひこれを皆さんに読んでもらってくれっていうのが、その宝をですね、踊りを通じて、あの主に小学校中学校高校大学の人権学習でたくさん読んでいただきまして、まあ、今もまた3月にあの大阪の方に出かけていくんですけど、なんか小さなお子さんにこの事実を重く伝えるんじゃなくて、自分の国じゃないけど自分の国の文化とか芸術を一生懸命あの学んで前向きに生きている、そういった姿をですね、子どもさんたちがこうなんか力になったらいいかなと、いや生きる励みになったらいいかなみたいな。
さあ、どうですか、その例えばペイさんで在日コリアンの方のなんか印象とか。
はい、そうですね、私もそのなかなか身近にそういう方がいなかったのかもしれませんけど、そさっきおっしゃったその、うん、知るのが怖いというのもあったような気もしますね。で概念的にはすごく あるいは歴史とかそういうのは勉強で習いましたから頭では分かってます。でその理解もできるし、言われのない差別でもあるし、そういうのはすごくあれなんですけども、その実際そう言われればとことんまでっていうかじっくり見たり感じたりっていうのは少なかったかなというふうには思います。
私がねこれに取り掛かる動機、ちょっと個人的なことなんですけど、私は生まれは三井池炭鉱のあったとこなんですけどね、その前の世代が与論島、沖縄のすぐ北なんですけど、そこから移住してきてるんですよ。石炭を積み出したりする間ね、集団で中三浦中歴史なんですけど、そこでその地元でね与論島出身ということで、まあいわばその地域限定ではあるけどブラックサルスみたいなことがありまして、そういう意味でそのいわゆるコリアンの方へのね差別偏見みたいなことにちょっと共感っていうのは変ですけど、自分の体験とねダブらせることができる部分があったんで、実はまあ避けてもいたけど逆にこう入り込んでっていうか、ペイさんといろいろお付き合いしてる時にね、本質は一緒だなっていうのはよく分かってきた。ただもっと過酷なのは外国人としてのそのいろんな法制度的なね差別みたいなことがやっぱあるわけで、そういう意味でやっぱ日本、我々日本人の問題としてね、やっぱもう少し深く考えなくちゃいけないんじゃないかと。まあこれは入門編みたいなもんですから、そこまでは突っ込んではいないんですけど、まあ、そういう面ではね、こういう彼女の人柄みたいなことを通じて本当に隣人、ある面じゃ僕以上に日本を愛してる方だと思いますので、そういったことでね一つの絆ができていくきっかけになってくれたらいいなと、この映画はそういうふうに思ってるんですけど、はい、
ぜひ見させていただきたいと思います。
ペイさんのお父さんは宮崎に連れてこられたということですけど、宮崎ではどういうこと何をして働いてるんですか。
一番過酷なトンネルとか電気がなかったものですから、その電気発電所です。
発電所の建設ですか。
はい、はい、その一番もう危ない過酷なトンネルを掘って1週間ぐらい出てこれないようなところ。
大体トンネル工事とかでね、在日の人が働く、ね、京都でもそうですよね、東山トンネルであるとか阪急の大宮の地下とかでもやっぱり朝鮮の人が働かされて、その近くに今も朝鮮の人がいます。やっぱり日本の近代化、京都も含めてやっぱりそういうね朝鮮人在日の方の労働によって作られているのが、ね、あるわけですよね。それをやっぱり正しく見ていかないと。
そうです ね。でそれ時代的背景でいうと、ちょうどね中国への侵略が始まった時期なんですよね。で基本的な労働力が軍隊に問われている時に保管するっていう、そういうこともあったんですね。朝鮮からこちらにいろんな名目で生きてるのが、まあ、複雑なあれがあるようですけど、
まあ、それであれですよね。でも残念ながらというか、私8人兄弟の末っ子でして、とっても兄弟とか周りの日本の方々に恵まれましてね、その差別とかそういうものをあまり受けてない人ですから、私も天真爛漫に沿ったものですから、そういった一面だけじゃなくて、いろんなその在日の方々あるいは日本の方でも当然その生活とかいろんな差別の中で生きてらっしゃる方、そういう方たちがじゃあどうやって て前向きにそういう状況時代的背景をなしにして今をどう生きるか平和を求めるためにはっていうそういう視点から私は在日という括りじゃなくて人間としてのそのもう愛生きるという生命の大事さを伝えていきたいなと思ってこの映画をお話しいただいた時にあのぜひということでお願いしました。
みんなあれですよね、個人的にはねみんな仲良しなんですよね。これ
そうなんですよ
ね、僕らでもまあ取引先の人やったら今でももう40何年間付き合ってますわ。で家の近所にかていてありますね、うん、でうちの家の前の方のちょっと下の方は社長街道言いましてね、あの在日の人の社長ばっかりがいるところですわ。ごっつい家ですわ
そうですね。
皆さんどうですかね。
ですね、あの水野さんがさっき少しおっしゃいましたけど、うん、あのやっぱりあの現代の差別って制度なんですよね、はい、あのつい気持ちの問題とかアイデンティティの問題に引き寄せられちゃうけど制度なんですよ。保証人問題も含めて社会制度によって排除されてる、それが差別というものの多分端的な言葉だなと思います、うん、でも一方でじゃあそういう問題に対してどうしたら体を動くかなっていうと、これもやっぱり宮里さんペイさんおっしゃったように僕もそうなんですけどやっぱり体験ですよね。僕多分ペイさんとすごい多分共通の知り合い多いはずなんですよ、うん、あの東九条僕もすごく好きな街だしお世話になった方いっぱいいらっしゃるんで、僕の気持ちとしては僕が大切にしてるあの人たちが傷つけられるのは自分が傷つくように感じるんですよ、うん、だからものすごく腹が立つしものすごく悲しくなる、うん、じゃあなぜ傷つくかっていうと制度があるんですよね、うん、そのように隣人を傷つける制度があるから、じゃあどうしたらいいかって言ったらおっしゃる通りもう変えていくしかないよねってところですよね、うんうん、人間は差別する生き物だじゃなくって制度がそうなってるんだから、じゃあまず制度変えようよっていうその部分ですよね、はい、そう思っています。
本当おっしゃる通りだと思いますね。そういう面で一番僕ね取材してて感動したのはその苦労してお父さんが作られたね発電所が残ってるんです。その宮崎訪ねましたら大変感動してね涙流されたんですよ。要するにお父さんが命がけで作ったのがちゃんと残ってて、それが地元の人含めてね役に立ってるっていうことへの感動がね大変印象的っていうか象徴だと思うんですね。さっきおっしゃったこともちょっともう時間なんであのちょっと告知いいですか、
はいはい、
ね上映がさっき言った南会館で2月今月の27日の月曜から3月の10日まで金曜日なんですね。で上映時間が朝の10時から1日1回上映です。で3月4日に私と A さんでトークショーをやりますんで4日はとりわけ来ていただきたいと。
よろしくお願いします。
それで前売り券が出てましてあのローソンですね、ローソンで、1100円で買っていただけます。当日だと、1700円なんで、ぜひもし関心をお持ちの方はローソンなり、あるいは問い合わせ先はですね京都映画センターというところで、075-256-1707、075-256-1707です。そちらの方によろしくお願いいたします。それじゃあ南会館でお待ちしております。
よろしくお願いします。
楽しみです。
それではもう一曲いきたいと思いますね、ゆきさおりさんと安田幸子さんの歌で春よ来い。はい、ただいまの曲はゆきさおりさんと安田幸子さんの春よ来いでした。ですね、まだちょっと時間がねまだ5、6分ありますからね、あの一言二言
いいですか。
はい、
ペさんのお父さんのそのドキュメンタリー映画ということなんですけど、やっぱり今いろんな難民問題とかその従軍慰安婦をめぐった問題ありますけど、はい、それと違うレベルでやっぱりね一人の人間としてどういう人たちがいたかということを知らないとねどうしても政治的な争いで終わっちゃうんですけど、そういう意味ではこういう映画非常に大事だと思うんですよね。従軍慰安婦の問題でいうとナヌムの家というその おばちゃんたち暮らした家に私エイジャンブルの映画作りの時にですねソウルに行きまして、そこのカン・ドッキョンさんというねあの後で映画にも主人公になった女性ですけども、その方とお話をして、で彼女がもう、まあ、一緒にビールとか飲んでもうあなた今日はここに泊まってきなさいとか言われて、カン・ドッキョンさんのナヌムの部屋に
おばあちゃんは別の部屋に泊まったんですけど、通訳のレジュラスと一緒に泊まりましてね、そこでビールを飲んで、また朝お話をして、これで本当に別にうちの同世代のね、本当にジュン・ヤンフという人ではなくって、カン・ドッキョンさんという一人のおばちゃんとして私は接することによって、やっぱりいろんなこう、ね、それぞれの生き方があって、やっぱ見方が変わりますよね。だからそれは誰でもそこはできませんから、やっぱり映画というのはそういうのがたくさんの人にね、時間も空間も超えて伝えられるし、今難民問題でもそういうドキュメンタリーが出てますけど、やっぱり映画と持っている力というのは、ね、本当にあるんで、今回のこの花のようにあるがままですか、ぜひ見に行きたいなと思いました。
ありがとうございます。 A さんはどうですか、一言。
はい、今日ラジオを出させていただくということで子供に言いましたら、ダイエットできてないからって言ったら、ラジオは見えないから大丈夫って言って、ああ化粧も念入りにしなきゃったらそれも大丈夫とか言って、まあ、笑い話で今日お邪魔したんですが、こう発信する、そして聞いていただく、その中でこういった平和とか、あるいはこの人権とか命を大切にする、こういったことをですね、こういう場所で皆さんに発信できること嬉しいですし、この映画ぜひ特定のその階級のことばかりじゃなくて、本当に一人の人間として、どうやって生きていったら幸せになれるかっていうような紐を解くような、そんな映画ですので、ぜひ見ていただきたいです。今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。村田さんどうですか。
はい、もうやっぱ個人だなってつくづく思いました
ね。
僕ら町衆でもないし京都人でもないしね、こういう名刺を持った人間じゃないですか、個人なんですよね。どうしても個人ってどうしたってデコボコな人生があるわけで、それが地面を刻んでいったりとか、あるいはとんでもなく美しい舞を生み出したりとかね、うん、僕はやっぱりそういうデコボコした個人としてもう最後まで死にたいなと今今日も思いました。もうちょっと行きますけど、はい、ありがとうございます。
これも宣伝しとかなきゃいけませんな、
デコボコ
よろしかデコボコ歩く、
はい、京都デコボコ歩く書店並んでます。
はい、そうですね、まあ、今世界中がいろんな激動の単調についたというか、なんかそんな感じもするような世の中ですけども、やっぱ過去の例をもっと勉強して、でやったらいけないことを、それをしっかりと一人一人が刻まないといけないなと思います。一部の、まあ、有力な人たちがだけが得するような、なんかアンバランスな社会になりそうな気がしてしまいます。で私の父も何回も申し上げてますけども、ビルまで戦わされた世代でして、もうほとんど9割以上が死んでしまうような、しかも ほとんどインパールです、ほとんど餓死だったと聞きますね。それからお池の小川に家があったんですけども、それも強制疎開で立ち退かされたと、3日以内に出てきなさい、自分たちで潰して出てきなさいという、だから本当に人が人でなくなるのが戦争なので、これはその理由のいかにかかわらず人は人を殺したらあかんやんかと、もう単純にそれだけで私は反戦というか、戦争はもう本当にとんでもないことだというのは直接体験した人に聞いた最後の世代ではないかなと思いますので、これはやっぱり語り伝えていかなければならないなというふうに思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。小林さんいいですか。
やっぱりそういう京都もね、そういういろんな人たちの歴史が筒に刻み込まれてるってことですよね、うん、在日の方もそうですし、いろんな部落の問題もそうですけど、そういうやっぱり足元を見て一人一人の人間を見るということがやっぱり大事かなという、改めて実感しました、ね、ありがとうございます。
なんかもう個人的には何も全然関わりがこだわりと何もないですけどね、ずっと続けてますわ。
またよろしくお願いします
。いや、こちらこそよろしくお願いします。それではもう何もございませんかな言うて
待っちゃったんです
今日は時間配分がなんかちょっとあれですね。
じゃあさっき音楽流れてる時お話したんですけど、まあ何年先になるかわからないんですけどね、一応私も京都に来てもう十数年なるし、大変京都好きになってきてますし、なんかねフィクション劇映画でちょっと国際的なね、タイの人と今ちょっと話を始めてるんですけど、なんかそういうその映画としてね、要するにインバウンド お客さんをっていうことも含めて、なんか京都を舞台にした映画ができないだろうかと、ちょっとね考えを始めてるところなんです。まあその時にさっきお聞きした自分から人生を見るって大変面白いかなってんで、またいろいろお話をね伺いたいなと。
まあその時は僕の中で出演させてください。
出演さ。
私もエキストラで結構
です。ここが発信源で、いやいや、そういうところが映画もう一つの面白さなんですよ。あの気温が多くてね、テレビ局からポンと出れば楽に作れるんですよ、ある面では。だけど市民の思いを重ねていくっていうのもね、もう一つのっていうのは、映画って意外と情報を乗っけれるんですよ。あの参加する人たち一人一人が自分の映画だと思っていただくとね、またそういう伝わり方もあるんで、ぜひこれを一つ、あのペイさんのお母さんのやつも欲張りですけど、ぜひと思ってるんですけどね、まあ、また寄せていただきますんで、今後ともよろしくお願いします。
お願いしたいと思います。僕もちょっと出たことありますからな。
いや、なかなかキャラクターですから、ぜひお願いしたいと思います。
わかりました、ありがとうございます。そろそろお別れの時間が来ました。今日いらした方はですね、三条油の工事の久田アートインダストリーの3代目ご主人、美容家の久田茂雄さんでした。おきに
ありがとうございました。
東王子通り英伝交差点があったところのタコス屋さんのタケリアパッチャンガの店長、小林和洋さんでした。
ムチャスグラシアス。
ゲストの一人は京都高低差学会の梅林秀幸さんでした。おきに
ありがとうございました。
ドキュメンタリー映画花のようにあるがままにの在日コリアン舞踊家ヘイファさんと制作された港健次郎さんでした。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして私は京言葉の会の寺田よしきでした。どちらさんもおやかましさんでした。ほなさいなら。
お疲れ様です。
お疲れ様です。